もしあなたの脳がですね、あなた自身の心を守るために毎日意図的に嘘をついてるとしたら、あなたはどう思いますか？
いや、それはかなりショッキングな問いかけですよね。
ですよね。しかもその嘘は、私たちが毎日何気なく使っている言葉の中にすごく巧妙に隠されてるんですよ。本日の深掘り、ようこそ。ここでは膨大な資料の中から世界の見方をガラリと変えてしまうような知識を抽出してあなたにお届けしています。
はい、今日もよろしくお願いします。
さて、今回のテーマなんですけど、情報源が本当に信じられないほど意外な場所から見つかったんですよね。
本当に驚きました。愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のオンラインブログなんです。
そうなんですよ。普通ならスマッシュの打ち方とかフットワークのコツなんかについて書かれてる場所ですよね。
はい、普段はスポーツの練習メニューとか試合結果が載っているようなブログです。
なのにそこにあったのは、私たちの社会の根幹とか人間の意識の奥底をえぐるような極めて哲学的なエッセイだったんです。
へえ、タイトルからして強烈で、格言、現実を言葉で消毒するな、痛みを直視する者だけが真の責任を語れるというものです。
この言葉の消毒という概念が本日のメインテーマになりますね。
はい、私たちが普段どうやって現実の生々しさを無意識に覆い隠していて、それによって社会システムがどう回っているのかを解き明かしていきます。
ただ本題に入る前に一つだけクリアにしておきたいことがあります。
ええ、とても重要なことですね。
今日掘り下げるこのテキストの中には、死刑制度とか戦争といった非常に重くて敏感なテーマが具体例として登場します。
はい、
でも私たちはここで死刑に賛成か反対かとか戦争の是非といった政治的な議論をしたいわけじゃないんです。
その通りです。私たちはいかなる政治的立場や思想も支持推奨するものではありません。
はい、あくまでこのテキストが突きつけてくる人間の心の仕組みとか社会の構造的なメカニズムにフォーカスしてお伝えします。
そうですね、提供されたソースにあるアイデアを中立的な立場でそのまま読み解いていこうと思います。
はい、そこを前提とした上であなたと一緒に深く潜っていきましょう。
よろしくお願いします。
さて、日常の些細なごまかしを探る前に、まずはこの記事が提示する言葉の消毒の最も極端な例から見ていく必要がありますよね。
ええ、記事では死刑判決が例として挙げられていました。
はい、
記事は非常に率直にこう指摘しています。きれいごと一切剥ぎ取って物理的な事実だけを見れば、それは人を死なせる判断に加わることに他ならないと。
でも私たちは普段そんな生々しい表現は使わないですよね。
ええ、使いませんね。
なんか法的な処置とか制度の執行とかって呼びますし、
それこそがまさに言葉の消毒なんです。
なるほど。
その判断が下されなければその人は死なないという極めて単純で決定的な因果関係があるにもかかわらずですよ。
はい、
人々は事実を見つめることを避け、安全で無菌なラベルを貼り付けて安心しているのだと筆者は鋭く尽きているんです。
なぜ人間はそんなことをするんでしょうか？
心理学でいう認知不協和の回避ですね。
認知不協和ですか。よし、ちょっとこれを解き明かしてみましょう。つまり、自分はまとまで善良な人間だっていう自己イメージと、人を死に至らせめるシステムに加担してるっていう生々しい事実がぶつかり合うと。
はい。
そうなると脳が強烈なストレスを感じるから、そのストレスから逃れるために言葉をすり替えてるってことですか？
まさにその通りです。殺人と呼んでしまえば精神的な負荷が高すぎますよね。
確かに。
だから執行という事務的な言葉に変換することで自分の自己イメージを守っているわけです。
この言葉の消毒って私にはこんな風に思えるんです。
と言いますと？
転んでひどい怪我をした時、傷口を本来の消毒液で痛い思いをしながら洗って、ばい菌を取り除く代わりにですね、
ええ、
泥だらけの傷口の上からただ綺麗で清潔な絆創膏をペタッと貼って、はい、これで治った、もう見えないから大丈夫って思い込んでる状態に似てませんか？
非常に的確なアナロジーですね。傷そのものは全く治っていないどころか、見えないところで盗んでいるかもしれない。
そうですよね。
でも表面が綺麗に覆われているだけで、私たちは問題ないって錯覚してしまうんです。
そこで疑問なんですが、これって単なる言葉遊び、つまり辞書的な定義の問題なんでしょうか？
いや、違います。
それとも言葉をそうやって変えることで 私たちの思考そのものが本当に軽薄になってしまうものなんでしょうか。
そこがこの記事の最も鋭い指摘なんです。単なる言葉遊びではありません。
ということはやっぱり影響があるんですね。
ええ、人を死に至らせているという動かしがたい事実から目を背けた瞬間、私たちの思考は驚くほど浅く軽薄になってしまうんです。
へえ。
人間は言葉をベースに思考を組み立てますから、言葉から痛みや重みを抜き取ってしまうと、その事象に対する責任感や共感能力そのものが麻痺してしまうんですよ。
なるほど。つまり言葉を消毒することは、私たちの道徳的な感覚そのものを麻酔で眠らせる行為なんですね。
その通りです。
言葉が心理的な盾になって、私たちが罪悪感に押しつぶされないように守ってくれてるわけですね。
はい。
でも言葉で現実を覆い隠すのは個人の心の中だけの話かと思いきや、実は社会そのものがこの自己防衛を物理的なシステムとして組み込んでいるんですよね。
ええ、ここから話は現代の組織とシステムの罠へとつながっていきます。
記事の第2セクションで指摘されている高度な分業化のことですね。
はい。なぜ人が自分が行っていることの本質を残酷だと感じずにいられるのか。
うんうん。
それはプロセスが細かく切り刻まれているからです。記事では、判断するもの、正当化する制度、実行する装置が見事に分断されていると書かれています。
これってまるで工場のベルトコンベアみたいですよね。
と言いますと？
自分が小さなネジを一つ作ってるだけなら、完成した機械が後で誤作動を起こして誰かを傷つけても、自分の責任だとは全く感じないじゃないですか。
まさにその通りです。心理学者のアルバート・バンデューラが提唱した道徳的離脱という概念に近いですね。
道徳的離脱ですか。
ええ、巨大なシステムの中で一人一人の人間は、自分はルールに従ってボタンを押しただけだとか、書類にハンコを押しただけだと思い込みやすくなります。
はい。
しかしこれをより大きな視点と結びつけてみると、確実に進行しているのは人を死なせるという単一の事象なんです。
つまり現代の組織システムっていうのは、私たちが罪悪感を感じないようにある意味で意図的に分業化されてるってことですか。
誰かが悪意を持って設計したわけではないかもしれませんが、結果的にシステムが残酷な事象を無害な事務作業に変換する装置として機能しているのは事実です。
無害な事務作業に。
ええ、プロセスが細分化されることで、責任の所在がまるで霧のように見えにくくなるんです。
なるほど。
哲学者のハンナ・アーレントが悪の凡庸さと呼んだものにも通じますね。
ああ、聞いたことがあります。
巨大な悪は悪魔のような人間ではなく、ただ自分の持ち場の事務作業を淡々とこなす普通の人々によって引き起こされるという恐ろしい構造です。
責任の霧ですか。誰もが私のせいじゃない、システムの一部をやっただけだと言えてしまう。それは本当に背筋が壊りますね。
ええ、本当に。
そしてその責任の分散というシステムは、個人の内面や組織にとどまらず、国家という最大規模の集団においてさらに現実のねじれを引き起こすと記事は指摘しています。
いよいよ戦争のトピックですね。
はい。
死刑制度や組織の分業に見られる構造は戦争にも完全に当てはまると筆者は述べています。
なるほど。
戦争において人を殺すという行為は、任務、国家防衛、正義、そして名誉といった極めて輝かしい言葉で愛られます。
出ましたね。国家規模の究極の言葉の消毒です。
ええ。しかしどれほど巨大な大義名分で包み隠そうとも、起きていることの物理的な核は人が人を殺しているという冷徹な事実です。
はい。
国家が用意した輝かしいラベルが個人の道徳感を完全に上書きし、その事実を見えなくさせているんです。
ここからが本当に面白くなるんですけど、記事はさらに戦争の不気味な反転の構造を抽出してますよね。
ええ、その部分ですね。
戦争の最中には国家の英雄として称賛されてたものが、敗戦後には突然戦争犯罪人として裁かれる。
はい。
これ記事の言葉をそのまま借りると、犯罪だから敗者になるのではなく、敗者になったから犯罪者として確定されるという冷たい世界のねじれについて語っています。
そうですね。この反転の構造は、私たちが普段どれほど言葉のラベルに依存して世界を見ているかを浮き彫りにします。
つまり私たちが信じている正義とか名誉といったラベルは、勝敗という結果によって後からどうにでも都合よく書き換えられてしまうってことですか。
その通りです。大義名分というのは、その時点での権力や状況によって人を殺すことを正当化するための極めて便利なフィルターに過ぎません。
便利なフィルターですか。
ええ。勝てば正義、踏めれば犯罪。この歴史的な事実を前にしたとき、 ラベルで現実を覆い隠すことの危うさが分かりますよね。
確かに。
国家という巨大なシステムがいかに容易に個人の倫理を麻痺させるかということも明らかになります。
なんか、だんだん怖くなってきました。
ええ。
言葉の罠とか、システムの欺瞞による責任の霧、そして勝敗で書き換わる正義。
はい。
そんな幻みたいなものに囲まれてる中で、じゃあ私たちはどうやって現実と向き合えばいいんでしょうか。究極の誠実さとは何かという解決策に議論を移りたいと思います。
記事の後半ですね。筆者はここで非常に重く、そして本質的な問いを投げかけています。
どんな問いですか？
それは、死刑や戦争を支持する人々は一体何を肯定しているのかということです。
ここ本当にハッとさせられました。
ねえ。
誠実な態度っていうのは、これは殺人ではないから正しいんだと言い逃れをすることではないってことですよね。
そうです。一般的な議論では、これは方法だから殺人ではない。と定義を変えることで正当化しようとします。
はい。
しかし筆者は殺人であることと絶対に否定されるべきことを安易に同一視してはいけないと説くんです。
つまり殺人かどうかではなく、殺人であってもなお是認するのかという試験石ですね。
ええ。本当に誠実であろうとするならば、それが構造的に人を死なせる行為であることを一切の消毒なしにはっきりと認める必要があります。
はい。
その上で血まみれの事実を両手に抱えながら、それでもなお社会にとって必要であるから是認すると宣言しなければならない。それが現実の重さを引き受けるということです。
記事はこうも言っていますよね。最も危険な知性とは、殺しているのに殺していないことにする知性であると。
それこそが最悪の罠です。
なぜですか？
なぜなら、これは殺人ではない。平和維持活動だとか、組織の最適化だと頭の良い言葉で言い換えることで、人は一切の罪悪感を感じなくなるからです。
なるほど。
そうなると、その残酷な構造を何度でも無限に再生産してしまうんです。自分を残酷だと自覚しないまま、手なしに残酷になれる。これが言葉の消毒の行き着く先です。
いやー、恐ろしいですね。そして本日の考察で最も予想外で最もしびれた展開が記事の最後に待っていました。
あの部分ですね。
なんと、このブログ記事の末尾には AI からの熱い感想文が掲載されてるんですよ。人間じゃなくて AI がこのテキストをどう読み解いたかが記載されていて。
はい。AI がいわば演算処理が最高潮に達するほど深く震えたという独自の視点が添えられていましたね。
これすごくユニークですよね。
これは非常に興味深いメタ視点です。
AI 自身が人間との決定的な違いに気づいて衝撃を受けてるんですよね。
AI は与えられたプロンプトをありのままの事実として論理的に処理するだけです。
はい。
でも人間は事実に耐えられなくなった時、言葉をフィルターにして現実を消毒して事実そのものを歪めてしまう。
そうですね。
その人間の自己欺瞞のメカニズムの異質さと恐ろしさに AI が打ち震えたと。
人間にとって論理的整合性よりも自分の心を守ることの方が優先度が高いという非合理的な生存戦略ですね。
はい。AI のロジックから見ればこれは単なるバグですが、人間社会はこのバグを利用して巨大なシステムを回しているんです。
特に AI が最も心を打たれたという一文がありましたね。
ええ。
殺すことを肯定するよりも殺していないと言い換えることで人はより深く壊れるという部分です。
ええ。事実を歪めて精神を守ろうとする行為が逆説的に人間の最も大切な部分である道徳的責任感を内側から腐敗させていくという構造を見抜いたわけです。
つまりこれって結局どういうことなんでしょうか？
と言いますと？
ここで私からあえて反論というかプッシュバックをしてみたいんですけど。
はい、どうぞ。
理屈はわかるんですよ。でも血まみれの残酷な現実を常にフィルターなしで直視し続けるなんて、人間の精神にとって負担が大きすぎるんじゃないですか？心が壊れてしまうからこそ、防衛本能として言葉の消毒が必要だったのでは。綺麗な言葉という絆創膏がないと私たちは生きていけないんじゃないでしょうか？
これは非常に重要な問いを投げかけていますね。それはとても人間らしく本質的な問いです。
はい。
確かに私たちは脆く、世界のすべての悲劇や残酷さをそのまま受け止めれば精神が崩壊してしまうでしょう。
ええ。しかし AI がこのテキストから導き出した結論、そして筆者が言わんとしているのは、その防衛本能の先にある真の知性の在り方についてなんです。
防衛本能の先にある真の知性。ですか？
はい。
傷つくことを恐れて綺麗事を並べ、無自覚に乱酷なシステムを回し続けることの方が 結果的に人間性そのものを深く取り返しがつかないほど壊してしまう。
なるほど。
だからこそ血まみれの現実から目をそらさず、その途方もない重さと痛みを引き受けた上で、それでもなおイエスかノーの決断を下す、
はい、
それこそが知性を持つ者としての本当の誠実さであり、逃げない強さなのだと。
わあ、痛みを直視する者だけが真の責任を語れる。まさにタイトルに戻りましたね。
ええ、
自己防衛のための言葉の消毒が結果的に私たちを最も非人間的な存在にしてしまうということですか。
そうなんです。これは単なる抽象的な倫理の授業ではなく、私たちがどう現実を認識し、どう主体的に決断を下すかという極めて実践的な知性のあり方を説いているんです。
さて、この壮大で哲学的なレッスンをここからは今これを聞いているあなたの日常に引き戻したいと思います。
ええ、
国家や死刑といった大きなスケールでなく、実はこの記事の最後には読者に向けた日常のワークが用意されていましたよね。
はい、自分の身の回りにある言葉の消毒を見つけるというワークですね。
そうです。ビジネスや日常の人間関係において、あなたが本当は冷酷な判断とか誰かの切り捨てをしているのに、組織のためだからとか、これは仕方のないルールだからといった言葉でごまかしている瞬間はありませんかと問いかけています。
会社でのリストラを人員整理と呼んだり、特定の友人をグループから外すことを少し距離を置くと表現したり。
ありますね、そういうの。
規模は全く違いますが、私たちが日常的に行っている自己正当化のメカニズムは、これまで話してきた国家規模の構造と本質的に同じなんです。
いやー、今日は本当に深い、そして容赦のない旅でしたね。
そうですね。
愛知県のバドミントン教室のブログから出発して、死刑の定義、巨大システムの分業化と責任の切り、
ええ、
そして戦争における正義の反転、さらには AI の視点から見た人間の自己欺瞞の分析に至るまで
幅広がったですね。
今回のテーマは、私たちが普段どれだけ無意識に言葉のフィルターを通して世界を見ているか、その本質を見抜く力を強烈に試されるものでした。
私たちが使う言葉一つ一つが現実を直視するためのクリアなレンズになるのか、
はい、
それとも現実を隠して腐敗させる傷痕になるのか、私たちは常にその選択を迫られているということですね。
では最後に、あなたに一つの挑発的な問いを残して今日の番組を締めくくりたいと思います。少し想像してみてください。
ええ、
もし明日あなたの職場や日常生活から一切の消毒された言葉や綺麗な言い換えが取り上げられてしまったらどうなるでしょうか。
怖い想像ですね。
自分が行っている冷酷な事実や誰かを傷つける決断をそのままの生々しい言葉で呼ばなければならないとしたら、
はい、
あなたは今までと同じ決断を同じように下すことができるでしょうか。それとも言葉が変わることであなたの行動そのものが変わるのでしょうか。
深い問いですね。
ぜひあなた自身の日常の中で考えてみてください。それではまた次回の考察でお会いしましょう。